皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、7月に入ってしまったということですけれども、いろんな大変な状況も続いているかと思いますけれども、温暖化に関して、今日もお伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日最初のニュースはですね、シベリアで38度観測、北極圏史上最も高温化ということなんですね。これ38度ということなんで、もしかしたら歌詞の間違いじゃないのというふうに思うかもしれませんが、摂氏38度なんですよね。もちろん私たち日本人にとってはね、摂氏の方が当然こうね、馴染んでいる温度なんで、でも38度真夏日本でもね、大変なことなのに、ロシアシベリアの北部、世界の極寒と呼ばれる町ベルホヤンスクというところがね、あるんですけれども、最低気温が氷点下 67.8 度というね、本当にまあ寒いところなんですけども、この町の気温が6月20日に、38度まで上昇をしたと。これ平均気温より16度も上回るということなんですが、6月になるとね、やっぱりこれぐらいの気温になるということではあるんですけども、それにしても38度っていうのは、大変な、ものかとも思いますし、北極圏における史上最高気温となる可能性がある。まだ夏は始まったばかり、とんでもない事態が起きてしまっているということなんですよね。で、これいろんな原因もあるかとも思うんですけれども、そういう中でですね、永久凍土が溶けるとかですね、そういう、それに伴う、事故が起こったりというようなこともあってですね、ロシアといえば北極海航路が開くとか、天然資源開発が進んだりと、温暖化の勝ち組とも言われてきました。しかし同時にこうした恐ろしい問題も生まれていますというね、いうふうに記事にはあるんですけれども、もう本当に温暖化気候変動に、ね、勝ち組なんていうものはないというふうに理解しないといけないかなというふうに思いますし、私たちもずっとね、そういうふうに申し上げてきているわけなんですけども、気候変動、地球温暖化問題というのは、私たちすべての、人類生き物が、うまく勝ち残れるか、あるいはもうすべて私たちが、もう打ち負かされてしまうかというところの、岐路に立たされているということはね、改めて言うまでもないのかなというふうに思います。もう一つ同じね、記事がありまして、ここ最近ですね、本当に高温がシベリアでは、続いているというようなことがあるんですけれども、5月にもですね、過去最高の平均気温が観測されていて、シベリアなどの、地域では地球全体の平均に比べて2倍以上のペースで気温上昇が進行しているということなんですね。これは地球温暖化の基礎知識みたいなところでね、地球全体が一様に気温上昇するわけではなくて、やっぱりその、北極のようなところはいち早くね、より、高い気温上昇が起こるということが、予測もされていましたし、実際に起こっているということで、証明されているわけなんですよね。で、北極地方における今回ほどの劇的な温暖化というのは2100年まで起こらないものと考えられていたと。しかし温暖化の進行による気温の上昇はこれまでの予想を超えるレベルで進んでいることが明らかになったということなんで、こちらの方も本当に、心配というよりもそれをちょっと通り越した恐怖を感じる、出来事かなというふうに思うんですよね。2100年までまだ大丈夫だろうと思っていたことがすでに起こっているということなんで、本当にこのまま行ってしまうと、取り返しのつかない、取り返しの、ね、できないことになってしまうということが改めて私たち、肝に銘じないといけないのかなというふうに思います。で、そういう中でですね、6月は、総会の、 季節ということで、なんとか紹介をさせていただいております。気候ネットワークの、ね、総会、年次総会も無事オンラインで、終えることができました。まあ、なかなか、ね、オンラインの限界というのも感じたわけなんですけども、そんな中でですね、企業の、総会もどんどんありまして、6月25日、みずほファイナンシャルグループ、みずほファイナンシャルグループの株主総会があったということなんですね。で、その総会のある前の記事を紹介したいんですけれども、温暖化対策のパリ協定めぐり、迫る海外投資家守るみずほということで、私たち気候ネットワークがですね、みずほファイナンシャルグループに対して、パリ協定の目標に整合した投資を行うための経営戦略計画を、年次報告書で開示する定款変更を求めたということなんですよね。で、みずほもね、いろいろこう新しい、取り組みを打ち出していまして、よく言われる、気候関連の情報開示、する気候関連財務情報開示タスクフォースというのに、賛同していたり、国連の SDGs やパリ協定に整合した、投資行動を、ね、求めるフレームワーク、国連責任原則、国連責任銀行原則というのがあるんですが、それにも、署名をしたりということで、いろいろ、ね、前向きなところもあるんですけども、まだ私たちとしては十分じゃないというところで、株主提案をしていると。で、そういう中でですね、外国のやはり投資家が、それに賛同をしているというようなことが、このニュースでは伝えられているということなんですよね。ノルウェーの大手生命保険会社、年金基金、ね、とか、あるいはですね、デンマークの年金とか、そういうところはね、この、私たちの提案にも賛同したりですね、しているというようなことで、それに加えて日本の環境 NGO 9団体が、石炭火力輸出からの完全撤退と、パリ協定に整合した脱石炭、脱化石燃料戦略の構築を求める署名を、3つの メガバンクにも提出をしたということで、載っています。世界各国から109の団体2470人に賛同を得た、署名を提出したというようなこともあってですね、私たち、NGO、NPO、いろんなところがですね、投資家、金融機関と、連携をしながら、石炭への、投資とかそういうものをね、やめていくような方向性が今世界的な中で模索されているんじゃないかなというふうに思います。で、株主総会もね、当然終わりまして、この私たちの提案は否決されたわけではあるんですけれども、この株主総会の模様も見ていますとですね、基本的にはもう脱炭素、気候変動リスクというのは、理解をしていて、それに対応していかないというふうには、お話では言ってるんですが、それが本当にこうね、うまくこう、できてくるような内容になっていかなきゃいけないのかなというふうに思っています。私たちもですね、このお金の流れが大きく変わることで、世界の、ね、経済状況、そして環境の、状況も変わってくるのかな、北極圏の、ね、シベリアなんかの状況を見てみると、もう本当にこう、手遅れじゃないかなというところもあるんですけども、とはいえ、こういう形できることをやっていかなきゃいけないなというふうに思います。で、もう一つ今日、ね、ご紹介したいのが NPO、コロナで細る資金ということで、もちろんね、いろんな事業者の方々、企業の方々ね、このコロナの下でもう大変な思いをしているというようなことがあるんですけども、当然ながらですね、NPO 法人も、危機に直面しているというふうな、ね、記事がありまして、活動自体がままならないで、寄付金、事業収入が減少をしているということなんですね。で、この、定額給付金で寄付をみたいなことも、ね、言ってるところもあったりするわけなんですけども、やはりその運営費の7割が企業や個人の、 寄付で賄っているんだけれども、コロナの影響で、寄付が8割減少とかね、そういうこともあったりですね、あるいは、自治体とかとの連携で活動しているのが、なくなってしまうとかですね。で、そういうことで持続化給付金というのもですね、 NPO も対象にはなっているんですけれども、これは収益事業の売上が半分というのが給付条件で、寄付が減るということもね、対象にならないので、なかなか、この持続化給付金を申請してそれで、受け取るということも NPO としては難しいようなところもあるのかなというふうに思います。で、私たち気候ネットワークはですね、それほど影響は受けてはいないんですけども、やはり公演とかすごく減っていたりですね、あるいはイベントとかも減っていたりして、寄付もですね、若干やっぱり減っているのかなというようなこともあります。で、もう一つその一番大きな影響を受けているのが、私たちが京都市との連携で小学校にね、行って授業をするというね、プログラムあるんですけれども、それがまさに小学校には行けない、じゃあどうするかみたいなことでね、いろいろ悩んで、いるところ、京都市教育委員会等とね、ご相談させていただきながら、なんとかね、いい方向でやりたいなというふうに思っているところなんですね。そういうような状況があって、このコロナの影響っていうのはいろんな面で、事業者だけではなく、NPO やね、そういうところ教育現場にも、影響してるんだなっていうところが、ご理解いただけるのかなというふうに考えています。で、今ね、内閣府が、把握してるだけで全国で5万以上の NPO 法人が、あるわけなんですよね。そういう中でですね、しっかりとこうまた NPO が活動が活性化できるようにしていかなきゃいけないということで、大阪のですね NPO なんかが連携をして、緊急支援基金、私と地域と世界のファンド、みんな同じ空の下っていうのをね、立ち上げて、これ皆さんが、寄付をして、地域に寄付をする、世界に寄付をする、地域プラス世界に寄付をするという、ちょっとね、今までいなかった枠組みのものを、作ってですね、1億5000万円、目標額があるということなんですけども、それ、もしよければホームページ見ていただいて、私と地域と世界のファンド、みんな同じ空の下という、ことで検索していただくと見えるのかなということなんで、NPO を、支援していくということも、私たちの社会を、良くしていく、環境を守っていくことにつながっていくのかなということで紹介をさせていただきました。はい、引き続き、大変な状況も続きますけども、お体に気をつけて、温暖化対策も、しっかりやっていっていただけたらいいかなというふうに思って、今日もお送りしました。それではまた、来週お会いしたいと思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。来週お会いしましょう。さよなら。